おはようございます。高槻ひろこです。ラジオで巡る日本遺産の町倉敷、このコーナーでは日本遺産に認定された倉敷市の多彩なストーリーや文化財を毎週月曜日のこの時間にお届けします。一緒に番組を進めていただくのは倉敷市日本遺産推進室藤原紀義さんです。藤原さん、よろしくお願いします。
はい、藤原です。よろしくお願いします。で、高槻さん、これまでですね、はい、何回かに分けて小島と、下津井の歴史をお話をしてきたんですけど、
はい、
日本遺産のね、タイトルで一輪の綿花から始まる倉敷物語と和と洋が織りなす繊維の町というタイトルなんですけど、
はい、
今日からですね、今回からは、日本遺産のストーリーの大きな柱である倉敷の繊維産業についてお話をしていきたいと思います。
はい。
でですね、以前に出ていただいたんですけど、はい、今回からもですね、ちょっと強力なゲストに来ていただいておりまして、産業考古学会理事の小西信彦先生に来ていただいておりますので、はい、先生よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
よろしくお願いします。お久しぶりですね。
はい、お久しぶりです。ご無沙汰しております。
ご無沙汰しております。第14回目からでしたね。22回目までご出演をいただきました。約半年ぶりになるんです
か。そんなになるんですかね。
はい、らしいです。今回もどうぞ楽しく、またへーっと驚く話、よろしくお願いしたいと思います。
はい。
さて藤原さん、
はい、
本日から繊維産業の話に入っていくということなのですが、
はい、
以前に湯河の門前町で真田紐ですとか、小倉織が特産品として売られていたという話がありましたよね。
そうですね。ちょっとね、脱線というか先走ってその話をしてしまったんですけど、はい、この日本遺産のストーリーちょっとおさらいすると、北前船でね、北海道からこの綿栽培の肥料になるニシンカスと、これ前話しましたけど、ニシンをね締めて油を取るんだけど、その残りカスを肥料として使っていて、
はい、
それが北前船によって、ずっとこう北海道から瀬戸内海、倉敷のあたりへ持ってこられると。で、倉敷のあたりは干拓地ですから、
はい、
塩分が多くて綿が盛んに栽培をされていました、うん、その肥料になったという話でですね、
はい、
だんだんと繊維産業が始まってくるわけなんですよね、
はい、
で江戸時代の終わりには家内工業的な、家内工業っていうと要はお家の中で、家族経営みたいな感じでちょっとした繊維産業が生産されていたということが、始まりなんですけども、
はい、
そういう中で作られた真田紐とか小倉織っていうのが湯河さんの、湯河の、門前町が非常に栄えていて、
はい、
でそこで特産品として売られていたということなんですよね、
はい、
でそれが明治に入ってくると、今度は、倉敷でも紡績業、紡績業というと綿から糸を紡ぐと、それを工場でするような、はい、ものがですね、倉敷でも起こってくるということになります、はい、でこの辺の話を今日小西先生からいろいろ伺ってみたいなと思ってますので、先生よろしくお願いします。
わかりました。
紡績業って明治時代の軽工業の代表選手なんですよね、で全国に紡績業が広まっていって、日本の景況が発達して、そこに鉄道がついて、インフラ整備もできて、日本は近代化を遂げていって、
はい、
さらにはそれが重工業に発展して、
はい、
例えば八幡製鉄ができますよね、明治34年ですが、そこから重工業に変わっていくと。でそれまでの日本の殖産工業を引っ張ったのがまさに紡績業なんですよね、でその紡績業ね、もともとは発祥ってどっかご存知です？日本の発祥地って最初に紡績工事を作ったところ、
どこなんでしょう。
明治日本の産業革命遺産って世界遺産があるじゃないですか。あれの一番南にある鹿児島に鹿児島紡績所っていうのができるんです、
はい、
これ慶応3年なんですが、はい、鹿児島ってね、島津藩がどんどん新しいものをしましたよね、成明なんかはなんかワインを飲んでね、みんなびっくりさせたとかっていうのがありますし、それから集成館っていう工場を作ったのもあるですしね、
はいはい、
で日本の国旗があるじゃないですか、
はい、
脱線しまくってんですけど、最初は島津の船のマークなんですよ、
はい、そうなんですか。
海上に出たら敵か味方がわからないと、それで旗をつけて敵か味方の区別をするために日の丸をつけるんですよね、
はい、
一目でわかるでしょ、
であ
れは味方の船だと、でそれで国がじゃあ日本の船には日の丸をつけようと、それが明治になって国旗になってそこまで島津藩というのは結構発言権を持ってたんですよね、そこがねやっぱり最初に綿紡績に目をつけるんですが、なんで綿が良かったかと思います、なんで朝より綿の方がいいかって言ったら、 着心地がいいですよね、はい、伸縮が効きますよね、吸湿性がありますよね、はい、でも大革命を起こすのが綿なんですよね、うん、それで島津藩は遠く江戸から離れてますからお金がいると、うん、で密貿易をしながらよしじゃあ綿紡績をやろうと、でイギリスから技師を呼んできて始めるんですよ、うん、それで鹿児島紡績所っていうのを作って、でイギリスから技師を呼んできたら、うん、イギリスの技師を止めるとこがいますよね、うん、で技師館っていうのを作ってるんですが、それが今でも残ってましてね、これ国の重要文化財でやはり世界遺産の構成文化財の一つなんですよ、うん、でその技術を持ってそれがね実は倉敷へ来るんです、
はい、
それが倉敷紡績なんです、うん、でこれが明治22年なんですが、うん、じゃあその頃ね日本がどう動いたかっていうと、うん、鹿児島紡績を作った後島津藩は明治3年になって大阪の堺紡績を作るんですね、
はい、
でその頃ねだんだんこう日本の全体に新しい産業を起こそうという殖産工業を士族受産事業として始めるところがどんどん出てくるんですよ、うん、士族が廃藩置県で藩を失うということは自分が勤めてる会社がなくなるわけですよ、うん、ということは給料がもらえない、うん、で県になったからじゃあ県の職員じゃないんで藩の職員なんで君たちは退職だと、
はい、
でも武士って何もできないじゃないですか、うん、それで六っていうお小遣いをもらってるんですが、いつまでも働かねえやつに金は渡せねえぞと、うん、ということになって、はい、じゃあ君たちにあと何年小遣いをやるからこれで自分たちの生計を立てなさいっていう話なんですが、士族だけじゃ何もできない、
はい、
でその偉そうした武士がね刀持ってるような人がブロブロされたたまったもんじゃないと、で政府が始めたのは士族受産事業、士族を助けるための産業を起こしましょうと、その一つがこの紡績工場になっていくんですよ。それで小島の干拓なんかもそれで始まるんですが、それで全国に工場を作らないといけない、でさらには日本は近代産業がありませんので、例えば炭鉱でもね大きい炭鉱がないと、で例えばあれも作りましたよね、富岡製糸場なんかもあれ模範工場なんですよね、国が作った。そこへたくさん工場さんを呼んできて技術を取得して帰ってもらって、それを全国に広めてもらうということをしていくんですが、その同じように紡績工場もたくさん作ろうとして模範工場を作るんです、うん、で同時に今度はイギリスから製紡機っていうね紡績機械を買ってきて、
はい、
じゃあ国が買うから民間で誰かしませんか手挙げましょう、10人募集しますよと、で10希望というんです、10の基本的な紡績所を作るんですが、その時にね小島と玉島で1人ずつが手を挙げるんです、岡山で2人手挙げるんですよ、銃、
はい、
の中の、
はい、
それでさっき藤原さんがおっしゃられた近代的な紡績が始まるのが小島と玉島なんです、
うん、
だから結構岡山は先進圏でしてね、
うん、
でさっきの士族地産事業で岡山には1つ紡績工場ができるんですが、
はい、
その後を追って民間の紡績工場が2つもできていくと、
うん、
もうその時点で明治の15年に3つの紡績所が動き出すのが倉敷なんです、
うん、
そうやってみたら倉敷ってすげえ底力持ってたんだなと思いますね。
あれもともと材料がその、まあ、倉敷紡績の話なんかでは、まあ、綿の産地だったから綿を使った産業を起こそうと思ったとかっていうことですけど、やっぱそういうのも関係あるんですかね。
関係ありますよね、うん、さっきおっしゃられたように干拓地塩分が多いから綿を植える、いぐさを植える、
はい、
でその綿の栽培が盛んになったら今度は需要と供給のバランスを見たらねたくさん作るようになるじゃないですか、うん、それで大量に作るにはどうしたらいいかっていうんで洋式の機械が導入されてきたらたくさんできる、
うん、
で工場ができたらそこに今度は雇用が生まれますよね、
はい、
次男とか女の人は働くことがなかったのですけど、うん、そこへ働く場所ができる、雇用が生まれる、経済が発展する、うん、経済が回り出す、
はい、
という計算が国の中にあって、それにこう賛同した人が倉敷市にいたということですから、
うん、
やっぱり先を見る力を持ってた方があったということですよね、倉敷には、
うん、
これは画期的なことだと思うんですよ、
うん、さっき先生10希望って言われましたけど、
はい、
10希望っていうのは、
はい、
あれですね、機械としてはイギリスの機械、
そうです、イギリスから2000水、うん、水っていうのはですね、こう綿をこう巻くとこが2000あるんですが、
はい、
金辺にあの垂直の水と書きます、
はい、
の2000水のミュール製紡機って言いまして、うん、その当時の最新型の機械をまあ入れていくんですが、うん、それをあの10機買って、うん、じゃあこれ皆さんに安く払い下げますから誰かしませんかっていうことを国が言うわけですね、
うんうん、なかなかでもそうやって言われてもですね、うん、工場の設備作ったりとかお金もかかると思うんですよね、
そうなんですよ、うん、
まあ、この辺りはまあだんだんと あの話をしていくようになるかなと思うんですけども、
はいはい、お久しぶりの小西先生でございましたけれども、やっぱりあのとっても分かりやすく、
うん、そうですか、
やっぱりあのへえですね、
千原さんね、余計なこと多いですよ、
ね、とんでもございません。引き続きまた次回もお願いしたいと思います、はい、今日のお話、藤原さんそして小西さんでした。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。